では、講師育成プログラム第1話をスタートします。で、今日は1回目なので、ゲストに私の姉を呼んでおります。なので、姉との会話になるので、宮崎弁になるかと思うんですが、そこだけちょっと了承いただきたいというか、聞きづらい部分もあるかもしれないんですけど、まあそういうふうに理解して聞いてもらえたらなと思います。では、M さんと呼ばせていただきますが、M さん、入ってきてください。はい。で、今日から、講師育成プログラムがスタートするんですけど、講師になるっていう、まあ、希望してる人たちがたくさんいるわけですよね。
そうですね。
で、それについてこう、まあ、プロモーションというか、そういうのを募集をかけるっていうところから、姉ちゃんは、あ、もういきなり姉ちゃんってなっちゃったけど、
あ
姉
ら。
ちゃんは 見てきたわけだけど、それはどんなふうに感じてましたか？
いや、まあ正直、実際の人数とかは全く私は知りませんが、まあ、傍から見ていてこれほどの反響があるものなのかと、まあ、びっくりはしています。
ああ、そっか。
いや、もうかなりの数だなということと、あとはこう、講師になるならないに関わらず、ジェイ先生の、まあ、人となりというか、まあ、考え方だったり、生き方だったり、なんかそういうものを勉強したいって、幸せになりたいっていう人が集まってる気がしています。
ああ、そっかそっか。
うん。
3人ぐらいしか入ってこないと思いましたか？
それはない。そんな少ない、そんな人気ないとは思ってないけれども、
ああ、そっかそっか。
いや、まあこれほどまでに、なんならこう、人生を変えるきっかけが欲しいと思ってる人が全国にたくさんいるんだなっていう印象を今のところ受けています。
なるほどね。
実際の数とかは明かされないんですよね。
そう。まあ、隠してるわけじゃないですけど、まあまあ、ですね。で、どんな話が聞けると思いますか？この講座のプログラムの中で。あるいは聞きたいとか。
いや、まあ私が代表していいのかはわからないけれども、そうですね。まあ、もちろんみんな講師を目指ているからには、その、まあ、講師に必要なスキルとか、知識とか、まあ、こういうものを勉強したらいい、こういう本を読んだらいい、なんだろう、日頃の生活において自分がまずできる一歩っていうのを聞きたいだろうなっていうのも思うし、あとはまあ、資産を構築する方法を聞きたいんじゃないかなと思います。
ああ、なるほどね。
なんでかって言ったら、こう、今の生活に満足してる人がいるとすれば、そんなにこの講座に振るって参加はしないと思っていて、私は。なんか変えるきっかけ、もっと高みを目指すというか、
そうだね。
そう、もういろんな意味で向上したいと思ってる人が参加してると思うので、例えばジェイさんは、まあ、私が言うのもなんですけれども、こう、何にも困らない。その生活においても、例えば何か欲しい、どこかに行きたい、誰かを助けてあげたい、この人の力になりたいって言った時に、お金にも時間にも人にも誰にも縛られない。自由で、豊かで、それでいて、こう、なんて言ったらいいんだろう。もう、自立してて。だからこう、 みんなはやっぱり制限がある。仕事があるから、
うんうん、
すぐには行ってあげられない。
うん、
そんなに余裕がないから、
うん、
お金でどうにかできないとか、助けてあげられないとか、
うんうん
うん、自分の身近な大事な人を救うだけの豊かさがまだないとか、
うん
うん、なんかこう、まあ、もちろん金銭的な面だけじゃないんだけれども、
うん、
やっぱり、うん、お金って大事だと思うし、
うん、
私はその、まあ、最初ね全然ないっていう状態からスタートして一緒に仕事してるわけで、
うんうん
うん、でその上でジェイさんは全然困らず右肩上がりで、
うん、
何をやっても、
うん、
人にあげようが学校から収入いりませんって言おうが
、うん、
全く困らず、
うん、
でも大事な人は助けてあげられるだけの豊かさを常に持ってるし、
うん、
っていうのって多分私は目の前で見てるから余計にリアルで、
うんうん、
でと同時にこの5年半ぐらいかけて、
うんうん、
私は同じようにやっぱりこう豊かにしてもらってるで、
うん
うん
うん、
やっぱそういうこう自分にできる一歩から教わって、うん、みんなも、うん、資産の構築の仕方が気になるところじゃないかと思われます。
そうね、
うん、
で具体的な人数は明かさないですけど、
はい、
かなり、まあ、多くの人が参加してくれて、
はい、
でいろんな人たちがいるわけですよね。それこそすごい生活もあまり豊かじゃなくて、
うん
うん、そこを切り詰めて捻出してる人もいれば、
うん
うん、本当に講師になりたいっていう人もいたりとか、
うん、
あとは俺がこう健康関係というか体のことについてとかも詳しいというかね、その、うん、かなり変わったアプローチからね、知ってる通りやってることがあるから、
うん、
そういったところで元気に健康になりたいとか、あとは社会貢献したいとか、まあ、いろんな人がいるんで、それ全部に対応できるような話って、対応できるっていうか全部について話すことができるんで、
うん、
僕の知ってることは全部話していこうとは思うんですけど、
はい、
で半年間のプログラムで実際に、M さんにも、
はい、
俺本当にスタートを切ってもらおうと思っていて、
はい、
じゃないとここで話してても、まあ、姉ちゃんは完全にもうこの学校の仕事はしてるけど素人さんで、
うんうん
うん、介護のことも知らないし勉強のことももちろん全然受験に関してもノータッチっていう状態なんで、
うん、
その人が半年後にスタートを切れるってなればこれ誰でも切れるわけだよね、うん、そう、
そうですね、
そうそう、だから俺言いかけたら姉ちゃんがこのプログラムに参加して資産を構築できないようであればこれは本物のプログラムではないなっていうふうに思うんで、
だ
から本当にゼロからできるっていう方法を話していくんで、
はい、
うん、まあそういうつもりで参加してほしいなってみんなにね全員ね思うんですけど、
はい、
ね、半年間でとりあえず一通り話し切るとは思うんですが、だけど半年後になんか一流の講師になってるみたいにはもちろん思わないでほしいって、うん、思うんだけど、姉ちゃん俺のことずっと見てきてるから分かると思うけど、まあ、5年ぐらいこれやってて、うん、まあ、4年前の俺と今の俺じゃ当然全然違うわけであって、
うん
うん、5年前とはもちろん違うし、まあ、3年前は3年前でその頃、まあ、俺はそれなりに自信も持ってたけど今の俺からすれば2年前の俺なんていうのは本当にペーペーで、まあ、全然ダメだなって思うところだらけなんで、やっぱりどんな道もそうですけど最初は指導帯からスタートするんで、
ね、そうですね、
うん、経験重ねていく中で、帯が黄色になって緑になって紫になって茶色になって黒になってって黒帯になるっていうことなんで、
うん、
しかも黒帯も、うん、初段で黒帯になるけどそこから先また2段3段4段で5段って上がっていって、さらにその先には師範もあるし名誉師範もあるしってことで、もうとにかく終わりがないっていうものなんで、
はい、
まあ、半年後、まあ、早ければ正直2ヶ月ぐらいでもスタート切れちゃうんですけど、教壇に立つということ自体はですね、だけど、うん、あんまり舐めてかからないというか謙虚な気持ちで高みを目指していくって心構えで臨んでほしいなっていうふうに思っています。
はい、
姉ちゃんは姉ちゃんだからそれ半年間の付き合いなんて当然思ってない とは思うんですけど、
そうですね、
これ聞いてるみんなに対して僕は思うのは、30年かけて本当に支えようと思ってるんで、これ聞いてるあなたがあなたの方からさよならというふうに立ち去らない限りは必ず僕は支えるので助けるので、だからあんまり焦らずにですね、本当に一歩一歩やってもらえたらなっていうふうに思うんですけど、姉ちゃんはこれを聞いて俺がね、
はい、
聞いてる人みんな30年助けるよっていうのを大げさだな嘘ついてるなっていうふうに思いますか？
いや思わない思わないんですけど、
うん、
それ本当に思ってないのが、
うん、
こうでもこれで終わり30年も付き合いませんよって思わない人だってね、
うん、
私は一番知ってるわけですよ、
うん、
でも本当にこの人本気でみんなが嫌がるぐらい30年面倒見ちゃうよって思ってるわけでもそれじゃあどうやったら伝わるんだろうなとは今の段階で思っていて、
うんうん、
いや本当に皆さん面倒見ちゃいますよこの人っていうとは思っています。
うんうん、そうだね、その、うん、1年とか2年とかで成功するとかっていうのは、
うん、
これはないんですね。その、それは経済徐々に成長していくんで、それは人間関係の成功もあるし、経済的な成功もあるし、健康にもなるし、自分の悩みもなくなるし、それはもちろん変わっていくんだけど、そのなんか1年とか2年経ったぐらいで完全に悟りを開いてもう何の悩みもなくなりましたなんていうことはありえないわけですね、人間が生きている限りですね、うん、だから、そういう意味において死ぬまで必ず何か助けというのはサポートはいると思っているので、だからその、役割を果たせたらいいなっていうことを姉ちゃんに対してももちろん思うし、こうやって縁あってついてきてくれたんだったら、俺はサポートしていきたいなっていうふうに本当に心から思っているんですよね。
はい。
で、やっぱりみんなが最初に気になるところとしては、そのさっき言ってもらったけど、資産で、おそらく資産って言ってピンとくる人はほとんどいなくて、お金っていう感じになってくると思うんですよね。貯金とか年収とかですね。で、ほとんどの人がこれ、正直姉ちゃんも含めなんだけど、一生懸命頑張ってるわけなんですね。だけど結果が出せないのはどうしてですかって言ったら、それが具体的じゃないからっていう理由があって、
うん、
ただ頑張れば頑張った先に何か結果が出るかもしれないっていうような、そんな感じで頑張っちゃうから結果が出なくて、具体的にイメージするっていうことがものすごく大事で、いくらの年収を目指すかっていうところに関しては、人それぞれゴールはあっていいと思うんだけど、だけど一番最初に一つの目安として基準として持っておくといいかなと思うのが、年収600万円っていうのがあって、年収600万円の、白帯講師になるということで、白帯講師で600万円もって思うかもだけど、なれるんですね、これは白帯講師でも。なのでまずはそこを一つの基準として思ってほしいなって思ってて、で600万円っていうのは例えば決めたとして、でそれもいつか600万円とかってやるからおかしくなるんで、実際に600万円稼ぐ、例えば2017年来年、今何年、
2015年ですね。
じゃあ来年は16年か、
はい、
じゃあ2016年に600万円を現実として講師として収入を上げるっていうふうに決めれば、来年の12月31日の時点でもう600万円が入ってるわけなんで、手元に。でその1年を振り返った時に、どんなふうに自分はじゃあその600万円を築いていたかっていうところを逆算するんですよね。でまず600万円を12ヶ月で割れば、50万円っていう数字が出てきますよね。でその50万円、1ヶ月50万円稼げばいい。でその50万円は、じゃあその1ヶ月で、毎日働くっていうのは現実的じゃないんで、それをじゃあ20日間、1ヶ月の中20日間だけ働くって決めたら、50万円割る20日ってすれば、これ1日2万5千円って 出るわけですね。だから1ヶ月20日働くとすれば、1日で2万5000円収入を上げればいいんだっていうところをまず気づくというか、まずそこを確認して、でこれはまあ講師として収入を上げるっていうことなんで、じゃあ収入2万5000円の収入を上げるっていうのはどうすればいいですかって言ったら、まあセミナーの参加費っていうのは3000円、5000円、8000円ってあるわけですけど、まあそれを一番安い3000円で設定した場合でも、10人集まれば3万円になるわけですね。で、まあもちろん会場費があったりとか、ファックス代があったりとか、まあそういうこといろいろあるんですけど、今そういうの抜きで考えたときに、まあセミナー10人集まる会場1日やれば3万円、それを20会場やれば、単純に収入として60万円上がるわけですね。で、その60万円から、まあ、1会場の経費が、まあ、1万円とかって考えて、20万円ってかかってたとすれば、まあ、売上60万から20万円引いても40万円ぐらいが手元に残ると。まあ、他にも諸経費っていうのは実際あるんですけど、一つ具体的に言えばこういうような感じで具体例が出てきて、で、今のは3000円を例に取りましたけど、まあ、これが5000円っていうやつもあれば、まあ、価値の高いものを提供できるときは8000円ということもあるし、でセミナー10名というのもかなり少なく見積もっているところがあるので、まあ、多く集めれば15名、20名。で、これも簡単に言ってるように聞こえちゃうんですけど、じゃあ、募集の仕方を工夫したりとか、あるいはファックスのかけ方を工夫したりとか、そういうふうにその一番最初、仮説を立ててみて、やってみて、10名集まると思ったら7名だったら、じゃあどうやったら10名集まるのかと。じゃあファックスの送信先はどうなのかとか、時期はどうなのかとか、じゃあそのファックスのデザインはどうなのかとか、じゃあファックス以外の方法ではどうなのかとか、じゃあどこに募集をかけるのかとか、いろんな工夫が出てきて具体化していくわけなんですね。だから最初アウトラインを立てるっていうことはすごく大事で、でそこから仮説検証っていうふうにどんどんこの精度を上げていくっていう、そういう感覚にまずなるんですね。で、今のはセミナーだけの収入でもの話をしたんですけど、でもそれ以外にも、そう、例えば参加してくれた人たちに、まあ、教材を販売するっていう手があるわけなんですよね。例えば一例として誰が作るの、どうやって作るのとか、もうそういう話は一切抜きにして、その収入を達成するっていうところだけ見たとすれば、じゃあ教材をその人たちに欲しい人には販売しようとか、じゃあそれは冊子で勉強するのが好きな人にはじゃあ冊子をあげようとか、じゃあ冊子で理解するのが苦手な人は車通勤するとかであれば、じゃあ音声教材 CD を配布しようとか、あるいは、じっくりきちっと勉強しても確実に今年のうちに受かりたいとかっていう人は、休み図書館とか行ったりとか家でじっくり勉強できるとかっていう人には、じゃあより確実な DVD 教材を販売しようとか、なかなか独学が難しい人には、じゃあアフターフォローをするようなサービス、付加価値っていうのを上げようとか、あるいは、例えば、まあ、人間だから病気とかしてるんで、してる人もたくさんいるんで、じゃあそういう人には何か健康になるようなものを提供するとか、方法を教えるとか、あるいは美容、まあ、女性が多いところだったら美容関係とか、いろいろもう本当に可能性って無限にあるんで、あるいはまた他の資格、資格なんていっぱいあるんで、そういうようなものをこのセミナーで知り合って初めましてってシェイクハンドで仲良くなった人に対して他の資格も提供しようとか、いろんな方法が出てくるわけなんですね。なので収入っていうのは本当に、僕を見てもらったら分かる通り、本当にこういくらでもこう上がっていくっていうところがあって、そういったところも今この話だけでピンとこないかと思うので、具体的にいろいろ話していくんですけど、今まあここまでを聞いて参加してますか、 M さん。
参加しています。
ちょっと静かになってしまったのね。ここまで聞いて、まあ姉ちゃん M さんの場合は俺がやってることを全部近くで見てきてるので、こういうことがかなり現実的で分かると思うんですけど、今言った話なんていうのは全部だって僕はもう実際にやってることだから、冊子も出してるし、 CD も出してるし、 DVD も出してるし、健康食品、美容食品も出してるし、いろんなことを教えてるし、介護福祉士からスタートしたけどケアマネの資格とかっていうのもやってるしっていうことで、全部実際具体的に実現してますよね、僕は。
してます。
だから分かると思うんですけど、これ聞いて あまりピンときて、あの、来ない人もいると思うんで、はい、あの、M さんが聞いた中での今感じたこととかをなんかちょっとシェアしてもらえたらなと。
そうですね。私は目の前で見てますからね。なんだろう。まだみんなこの音声教材を初めて聞く中で、そんなにいろんなことは思い浮かばないかなと思うんです
。そうかそうか。
私は浮かんでも。
うん、
実際やっぱ、そうですね。ま、やりたいこととやっていけるかなっていう不安とあると思うので、皆さん。まず、第一歩は、聞きたいかなと。
あ、なるほど。
今ね、それぞれこう、まあ、家庭があったり子供がいたり仕事もやってて、まあ、なかなか時間がない中で、でも一生懸命やろうと思ってる方ばっかりだと思うので、そんな中でもまずこれをやってねとか、こういう、こういうイメージでいてねみたいな感じで、できることからちょっとずつ教えてもらえるといいかなと思います。
そうですね。
はい、
で、まあそれは後で話そうとは思っていたんですけど、
すいません。
あの、でもせっかく今出たんで言うんですけど、あの、実際このセミナーを開始するっていうのは、実はめちゃくちゃみんなが思ってるほど難しいことじゃなくて、その0から1っていうのを踏んでしまえば、あの、1を2に、2を3にっていうのは実はもうトントン拍子で上がっていくっていうのがあって、その、講師っていうのは人の前に立って話すとしてこそ講師なので、その経験を踏むっていうことがまず大事で、でそれにはどういう準備をすればいいんですかっていうところが、おそらく、あの、全員が気になるところかと思うんですけど、これは最も手っ取り早いのは、あの、僕が実際にその冊子も用意するし、その冊子の解説 CD も用意するし、解説のビデオっていうのも、あの、用意するので、それを見て、あの、真似をするっていうところなんですね。まず一回自分で問題集解いてもらって、で、全く知識なくても、あの、最初で解説載せてるんで、まあ、それ読んでもらって、それ以外のところで言うと、あの、その僕が吹き込んだ、あの、CD を聞いてもらえれば、そこで、あの、より深い、あの、理解ができて、で、さらに、あの、僕は DVD を撮るので、そのビデオを見てもらったら、あ、こういうことをホワイトボードに書いて、こういうことを説明してるんだなっていうことが分かるんで、で、それを30分でもいいし、できれば1コマ45分っていう単位でやるんで、あの、45分真似ができるようになったらいいなっていうふうに思ってるんですよね。
はい、
で、45分さえ喋れれば、あの、もうそれで一つのセミナーというか、人を集めることができるんで、で、例えばそれはまあ金額工夫したり、いろんな工夫が出てくるんですけど、でももうそれで45分喋って、残りの45分は、例えば90分、大体セミナーなんて90分セミナーなんで、普通のはですね、僕がやるのは、あの、朝から夕方までのもう一日終日セミナーがほとんどですけど、うちがやるのは。だけど、そうじゃないセミナーなんていうのもいっぱいあるんで、それはまあ、本当に1000円でもいいし、あの、まだまだ自分が力を試したいからっていうことであれば、あの、無料セミナーでもいいし、無料セミナーで出会って、こういうことなんですよっていう、こういう話をして、で、あとは僕が用意している冊子とかを、あの、後で、こういう教材ありますから、あの、もし、あの、こういうのに興味があるんだったら、あの、やってくださいねとかって、そういう感じでもいいわけですよね。だから、0円でやるとか、1000円でやるとか、2000円でやるとかだったら、もうそれで十分な価値になるんで、そういう形でスタート切ってしまうと。で、1回45分喋ったりすれば、あの、自分の足りないところとか、まあ、勉強しなきゃいけないところ、伸ばさなきゃいけないところ、もいろんなことが見えてくるんで、教壇に立たない限りはどんなに勉強しても、本当に、あの、水泳なんかをイメージしてほしいんだけど、その水に入ったことない子がいくらオリンピック選手の書いたその水泳のハウツー本を読んだって、あの、100時間一生懸命ノート書き写したりとか勉強したりとか暗記とかしても、これは泳げるようになると思いますか、Mさんは。
思いません。
絶対に無理ですよね。
はい、
うん、だとしたら、もうまず体験することが大事で、水に入っちゃうってことが大事なわけですね。だから、本当はいきなり立っちゃうっていうのがいいんですけど、でも、当然みんな怖いんで、
怖いですね。
うん、ある程度水に入る前にあのプールサイドで準備体操をこうやって先生の前で合わせてやって、で先生からある程度ちょこっと説明を聞いて、じゃあビーチじゃないや、なんだっけ、なんかこうバトンじゃなくて、なんだっけあれ、
ビート板
あのビート板渡して、じゃあこういうふうにやってくださいって、こうそこまで、うん、ハードルを下げてあげたらみんな恐怖感なくできるっていうのがあると思うんで、僕もそれと同じでビート板を上げるような感じなんですね、みんなに。だから、うん、だからその具体的なその真似をどうやってやればいいかっていうところまで全部教えてあげるから、それを見てあのスタートを切ってほしいなっていうふうに思うんですけど、でこれはメールなんかでも前やったことありますけど、あの教師の役をして、あ、教師を役のドラマとかっていっぱいありますよね。その金八先生とか GTO とかでも、まあ、ほとんどはでも、うん、授業の内容やってないですけど、まあ、でもあのなんだっけ、福山雅治さんがやったガリレオなんていうのはちょっと長めにあの講義のところ映してたりとかあのしてるわけですけど、彼は物理、天才物理学者の役をしていますけど、天才物理学者ですかね。
違います
ね。彼は俳優ですよね。
そうです、
ね、うん、大学ももちろん行ってないし、なんか噂ではなんかエッチなことばっかり普段はラジオとかでも言ってるっていう、うん、っていうことを聞いて、全然天才物理学者じゃないですけど、まあ、あのドラマの中では天才物理学者に見えますよね、あれを見るとですね。
そうですね、
だから、うん、役者になっちゃえばいいだけなんで、うん、まあその模範じゃないけどモデルとして僕が撮ったやつっていうのをみんなに見せるので、まあそれを繰り返し見たり実践したりで、また見たりで、またああそうだったこうだったっていう感じでやったりとかっていう形で、うん、スキルを少しずつ一歩ずつあの上げていってもらえたらいいかなっていうふうに思ってはいます。
はい、
うん、なんか補足するようなとこある？
補足、
うん、
いや
大丈夫、今のでイメージみんなつくかな。
うん、あと上がり症なんですけど大丈夫ですか？
上がり症対策ね、うんうんうん、
いると思うんですよ ね、
そうね、
人前で話すのはもともと苦手です、うん、けど大丈夫でしょうかとか、
うんうん、これはね、あのテクニックがあります。でこれも後で話そうと思ってた J さんの秘密っていう中の一つのテクニックとしてあって、
はい、
あの白帯講師が上がるんですね、正直。でもう正直なんだろう、僕みたくもう何百回もう千回超えてるかもしれないけどやってると、まず上がるっていうことはまずなくなります。当たり前なんですけど、で最初のうちのテクニックとしては、あのまず本当に困ってしまったらホワイトボードを見れば問題ないっていうのがあってみんなのを見てて、あやべえとか、これ次なんだっけとか思ったりとか、真っ白になったとかって思った場合は、とにかくみんなの方を見ずにくるっとひっくり反対向いてホワイトボードを見た瞬間に、ホワイトボード以外に何も目に入らなくなるんで、まず一つ落ち着くんですね。でそこのホワイトボードに何でもいいから文字を書くっていう風にするんですけど、あのそれはあらかじめね、困った時対策っていうことで、あのいくつかネタを用意しててもいいし、あのあそうそう、その前にちょっと忘れないうちに言っとこうと思うんですけどって感じの切り口で言うと、全く違う話をしても、
ああ
の全く問題ないっていうのがあって、あそうちょっとごめんなさい、今思い出したんですけどこれ言っとかないと忘れちゃうあの勉強の仕方なんですけどとか、記憶の仕方なんですけどとか、 あるいは全然あのあうちあの一問一答メールっていうのやってるんで、これあの無料で毎日配信されるんで、ちょっと先にその話を忘れないうちにしときたいんですけどとか、もう用意してる話何でもいいんでそういう感じで全く別のことを挟んで、自分が話せる話もうできることをやっておくっていう風にすると、ホワイトボード向いてホワイトボード書き始める、一問一答メールって書いたりとか、あと KF あ給付だから KYUFUKUGACU01@yahoo.co.jp みたいな、その書く必要ないじゃんみたいな、で今手元にある封筒の一番下にこのアドレス載ってますからとかって言ったりするんですけど、だけどじゃあそう書いてるんだったらホワイトボード書く必要ないじゃんって、あのですけど書くんですね、そうやって。でそうやって書くと落ち着いてくるんで、だんだん、うん、そういうようなテクニックっていうのがまずあって、上がった時のですね、 あともう一つの、技としては、これも白帯講師の時にすごく有効な方法があって、空間を見て話すっていうのがあるんですね。一人一人の目を見るんじゃなくて、一人一人を見るとどうしてもその人たちの反応にやられちゃうっていうのがあって、みんながみんなオープンマインドで聞いてくれてるっていうわけじゃないんで、猜疑心を持って聞いてる人もいたりとか、なんか眠たそうな人がいたりとか、あるいは、それこそ敵対心を持ってるんじゃないかっていう思わせるぐらいの人もいたりするんですね。で、実際は敵対心なんか持ってないです。これ今までやってきて、もう言い切ってもいいぐらい言い切れるんですけど、敵対心持ってないんですけど、敵対心を持ってるように見える時があるんですね、教団側に立つと。で、それはどうしてかって言ったら、姉ちゃんは正直、俺は姉ちゃんの性格を知ってるからわかるけど、セミナーに参加したら、ものすごくこう、参加してる感が姉ちゃんは出るんだよね。ちゃんとニコニコして、ってうなずいて、臨場感があるっていうか、そこにいますって感じで参加するけど、人によっては、テレビを見てる感覚の人がいるわけ、参加してても。だから、テレビ見てるときに、なんていうの、一方通行でしょ、テレビっていう媒体は。
まあそうで
だ
すね。
から笑顔、面白い時は笑うかもしれないけど、テレビに対して気を使って見てる人ってまずいなくて、自分の世界でテレビって見るでしょ。ああいう感覚で参加してる人はいっぱいいるわけ。だから、目の前で話してる人がテレビの中で話してるみたいな感じだから、もう無表情、もう無表情で怒ってんじゃないかっていうぐらいなね こっちから見ると、そういう人はいるのね。でも最初慣れてない頃っていうのは、講師はその人がなんか、敵対してるんじゃないかとか、面白くないんじゃないかとかっていうふうに、セミナー講師をやりながらもドキドキしながら講師してるから、おっかなびっくり。だから妙に反応しちゃって、せっかく、ほとんどの人は満足してくれてたりとか、いいなって思ってくれてるのに、そっちに意識がいっちゃって、で、納得してくれてないのかなとか、満足してくれないのかななんて思って、意気消沈してしまって、セミナーの質自体が下がるみたいなことが起こり得たりするんですね。だから、こういうのもこうやってあらかじめ聞いとけば、それもこう、これか、みたいな、J さんが言ってたのこれなんだな、みたいなことが わかるんで、いいかなと思うんですけど、だから、でも、最終的には、空間、一人一人の目をやっぱり見なきゃいけないんで、一人一人、一人を救えない人は30人なんて救えないんで、セミナー教室に30人来るときに、30人なんていう人は一人もいないんです、この世の中に。だから、一人一人の人が助けられない限り30人なんか絶対救えっこないんで、だから一人一人に向かって話すっていうことが大事なんですけど、でも、初めからそんなことは、それ黒帯の話なんで、白帯とか黄帯の頃っていうのは、とてもじゃないけど、そういうところにはいけないんで、なので最初のうちっていうのは、そういうふうに空間を見て話す。コツとしては、だから、みんなだから、あれ、なんか、こっち見てるんだけど、私今日、J 先生、この先生と目合わないなってみんなが思うみたいな。参加者全員が。なんか別の人たち見てるんだなっていうふうにみんなが思うんだけど、実は誰も見てないみたいな。そういうことが実際できるんですね。だから、そういうところから慣れていくと、上がり症っていうのも克服できるんで、そんなふうに、克服できるっていうか、ゼロにはできないですけど、限りなく小さくできるんで、そういうふうに思ってもらったらいいかなって思います。で、これマインドセットの話なんですけど、すごくマインドセットってシンプルなんだけど、結構なめちゃう人がいて、どんなにあがり症の人も兄弟とか息子とか母親とかにあがり症の人っていないわけなんですね。だから俺はいつも思うんだけど、あがり症の人って人を他人と思ってるんだよねっていうのがあって、俺は正直ね、例えばさっきもセブンイレブンとかに行ったんだけど、普段行かないセブンイレブンだったから、初めましてっていう店員さんなんだけど、とかね、ここ俺最近マックのシェイク超ハマってて、 もう1日9本飲んでるのね、実は。
立つ耳なんですか。
そう、あの飯食わないから、だからあのね、3回は行くのね。で1回行ったら絶対3本飲むっていうのがあって、というのもストロベリーシェイクとバニラシェイクとチョコレートシェイクってあるから、あれをもちろん立て続けには飲まなくて1個飲んで、あれはものすごい喉が痒くなるっていうか、味濃いから、
うん、そうですね、
うん、また飲みたくなるんで飲んで、でまた飲んでって3本は飲んで帰るってことしてて、でそれ朝とか夜中行ったりとかあのするから3回ぐらいうまくいくから、うん、うん、まあ、今マイブームだからっていうだけなんだけど、うん、そうそうそう、
ただそのマックでシェイク来たっていうあだ名つけられて
る。あ、もう俺ね多分つけられてる。シェイクのやつが来たっていう。
多分間違いなく。
そうそう、でジェイさんスタイルでいくか、あのジャージスタイルでいくかのどっちかも超極端だから俺は。あの人は何をやってる人なんだっていうね。
うん、
そうそうそう、そうで、まあまあそれはいいんだけど、でその話あ合うんだけど、その緊張するってことがなくて、どんな人でも、
うん、
あのそれはセミナー参加者であれそういうところであれなんだけど、思うのは子供だと思っちゃえばいいっていうところがあって、子供だと思うと思ってないんだよね、うん、俺の場合は正直言って、
うん、
ただもう目の前にいるだけで、そのなんだろう、姉ちゃんと接してるとか、そのルート、姉ちゃんの子供のルートと接してる、俺の娘のリンと接してる、その人と接してる、差がないんだよね、純粋に、純粋じゃない、単純に。だから何も気遣う必要ないっていうか、うん、そういうふうに思ってあげたらいいのかなって思ってて、だから、うん、多分他人だと思ってるから緊張するんだよね、かっこつけようと思ったり。俺だから姉ちゃん、これみんないろんな人が聞いてるけど、
うん、
それに度外視でもう姉ちゃん一人っていう感じのこう話し方で今するなら、
うん、
姉ちゃんに気遣う必要ないでしょ、何にも。
まあそうです
ね。そうでしょ、ありのままでいいでしょ、うん、でかっこつけてどうすんのって話で、でこれ聞いてるね、あとで今日 あの夜聞いてくれる人がね いるんだけど、俺なんでその人にかっこつける必要あるのってことでしょ。
まあそうですね、
うん、よく見られようとかさ、あの必要なくて、ごまかしたって最終的な最高の関係は絆って家族なわけだから、
うん
うん、俺と姉ちゃんの間にごまかしとかかっこつけあったら俺と姉ちゃんの関係ってないよね。
ないね。
ないよ、そうだよね、
うん
うん、何でもありのまま出すからいいわけで、
うん
うん、まあわざわざ機会がないからあれだけど、俺は姉ちゃんの前で別に裸になれるし、あのお風呂ね、お風呂一緒に入れるし、
うん、
あの何だろう、別に何も恥ずかしくもないし、思ってることも全部言えるし、
うん、
それが奇跡の関係を生むわけで、
うん
うん、最終的にそこになるって分かってるわけだから、どんな人間関係も、
うん、
どうもはじめましてマックの店員さんっていう人も最終的に俺と姉ちゃんみたいな関係になるってことでしょ、関係があの続くんであれば。
まあそうですね。
でしょ、だったらそこに初めからそうやって見れば早いでしょ、
うん、
おかしいかな、伝わりづらいかな、いこの話。姉ちゃんには伝わる、
うん、うん、若干伝わる、うん、いやまあでもそうですね、
うん、
何でも話せますけど、
うん、
私はお風呂は無理ですよ。私はお風呂は無理です。 そこまでオープンではないですし、まだ、はい、
お尻の穴を見せることはできませんか。
あ、どんなに嫌なことかと。お尻の穴は見せれません。
あ、そっかそっか、不思議だねそこは。
だきっと不思議ではない、うん、多分これ聞いてる人は不思議ではないと思いますよ。
あ、そっか、
30年 J 先生と付き合っても、
うんうん、
まあ、ギリギリお風呂ですか。
あ、お風呂か。
そうです、
ね、うんこは見せれませんか。
うんこは見せれない。
あ、そう。
そうですね。多分 J 先生はちょっと若干浮世離れしてるというか、うん、ね、もともとは家族ですけども、私は、
うんうん、
多分ひ、うん、普通の人の感覚を持ち合わせてないという部分が結構あるので、
うんうん、
多分これを聞いてる人は多分私にご賛同いただけるかと思いますけど、
うんうんうん、
マックの店員さんも、まあ、コンビニの店員さんも、
うんうん、
その 30年以上付き合っていこうみたいな感じでは多分人と出会ってなかったので今までは、
うんうん、
これを聞いて、
うん、
今日の夜からコンビニに行くときにはこの人とも長い付き合いになるかもしれないという目で相手を見るかなっていうのは思うかな、
うんうんうん、本当にねそれでそうだねいきなり聞いてパシって変わるってないと思うから、うんうん、こういう話聞いたときにねそれをじゃあそうしようかなっていう感じで見ていってもらえたらいいかなと思うけど、
うん
うん、じゃあ例えば聞くけど例えばまあルート J コースとかでこう参加する人いるよね、
うん、
でまあそれが男性であれ女性であれ、うん、よしじゃあじゃあ俺初めましての人だとしてね、
うん、
じゃあ初めましてでじゃあ姉ちゃんも初めましてあどうもじゃあよろしくねとかって握手してじゃあこれからじゃあ一緒にいろんなことを勉強していこうねって言って、うん、じゃあお風呂行こっかって言って、うん、いいですよ行きましょうかとかって言って、
うん、
でじゃあじゃあ男だったらあれだからじゃあ女性だとしてねじゃあまあこれは俺たちはあれだ究極だから裸の付き合いだからじゃあ一緒になんかこう温泉行ってみんなでって言って俺らのチームっていうかグループでみんな行った時にその時あいいですねとかって言って入ってくる人がいたとしたら、
うん、
その人は果たして成功しそうですかそれともいやごめんなさいちょっと、恥ずかしいんで、ダメですねっていう人とどっちが成功しそうな気がしますか
喜んでっていう人なのそりゃ、うん、そうですねそう言われたらそうですね、
うんうん、じゃあじゃあ例えば、そう。あ、じゃあ逆にね、そう初めて来たばっかりで、初めましてって言って、だからいきなりその30分後ぐらいにその人の携帯が鳴って、
うん、
で、自分の、病院からで、で、その、実はあなたのお母さんが、
うん、
病気で、すぐなんかちょっと非現実的な話になる手術で100万円とか今時ないのかな、ね、よくわからないけど、うん、なんかこうすごい例えば大金がいるとしてね何かがんだとか保険診療外じゃないと何かできないとかってなってね、
うん、
でそれで80万円かかりますってで、うん、なった時に、例えばどうしようかな。まあ、兄弟だと例えができないから、他人で、例えば、じゃあ、俺のすごい仲いい人で、友達で、しんのすけっているよね。で、しんのすけが、お金の、しんのすけのお母さんがそうなって、
うん、
で、うわ、電話が鳴ってる。電話鳴ってるよ。ちょっと一瞬待って。あ、切れたかな。大丈夫かな。うん、まあいいか。で、そういう、しのすけが自分で払えなくてお金を、
うん、
ね、俺に相談してきたりとかすれば、俺は出すよね。
うん。
うん、それはもう長い付き合いだから。
うん、
だけど、その、はじめましてっていうふうにさっき言ったように来たばっかりの人がねルート J コースとか例えばの話だけどね、
うんうんうん、
でその30分後にかかってきてそういう状況ででも持ってないって言った時に、
うん、
俺が目の前にいるわけだから、
うん、
じゃあ俺に相談をして、うん、でも、そうお母さんすごい大事僕も母親いるからすごい大事なのすごいわかるんですけどでもあなたは今はじめましてだし会って全然時間も経ってないから、お金はちょっと貸すことはできませんねってもし俺がそういうふうにね、
うん、
言ったとして、
うん
どう感じますかそう言ったとしたら
まあ言われた側だとしたら、
うん、
そりゃ当然でしょうって思うと思うんですねまだ、
うんうんうん、
僕の私のことも知らないだろうしそんな、うんましてやその貸してくださいっていうふうに言ってくるとも思えないけど、
うん
うんうん、それを踏まえても、
うん、
まあその人 と30年は一緒にいてくれないんだろうなっていう印象は受けますよ。
うん、あそっか。
まあ、要は。距離なんて恐れ多いけど、
うんうん
うんうん、でも、ね、やっぱその会ったばっかりなんでそれを貸すことはできないけどって言われたら、うん、やっぱ、うん、そういう人に30年ついていこうとは思わないかな。
うん、
まあ、でも 私がこれを聞くとやっぱ不自然なんですよね、多分。
うん、
あの絶対渡すから、そのイメージしか、ね、そうそう、うん、そのイメージしか私には浮かばないから、
うん、そうね、
うん、渡さないわけないし、なんならそこまで送っていくぐらいの人なので、うん、ちょっと非現実的ではあるんですけど、
そうね、あのまあ今のは俺もちょっと話してて例え方が下手くそだったなって思って、それ聞いちゃうとほら。お金じゃあ誰でも彼でも信用して貸すってなるとそれはまたちょっと話が変わってきちゃうんで、
うん
うんうん、例えば今のは俺はルート J コースとかっていうのを例えにしたから言っただけなんだけど、うん、そうやって本当にね身一つで会ったこともない人にね、
うん、
人生相当かけてくるわけだよね、そういう人っていうのは、
うん
うん、でその人のかけてきてるっていうところがあるからっていう話なんだけどね、
うんうんうん、
さっきとかセブンイレブンで会ったその店員さんにいきなりお金何十万円貸してくださいって言われて、まあ、あどうぞ入って それはまたちょっと違うところがあってあるんだけど、うんうん、だからあんまり話の表面ではみんなにも捉えてほしくないなっていうのは思うんだけどね、
うん
うん、そうだから結局は最終的に、うん、人間関係っていうのはゴールは俺と姉ちゃんであったりとか、
うん
うん、俺とリンとかララっていう娘の関係であったりとかそこだからもう初めから姉ちゃんにしないことを、うん、マックの店員にしたらダメ俺は絶対に、
うん、あ、
うん、そう、それは当たり前、騙したりとか駆け引きしたりとかテクニック使ったりとかわざと使うことはある、例えばねそのこういうマインドセットで30年人間関係は30年かけて見ろなんてマインドセットで生きてる人はほとんどいないから、
うん
うん、普通の感覚の人が多いわけで、だからそういう人には何だろう、テクニックを使って心理誘導じゃないけどね、こういうふうにしたらこういうふうに見えるっていうところも何だろう、知らないと人を救えないから、多くの人をね、だからそういうところも、うん、要はちゃんと最初会ったら敬語で話すとかってそういうようなところからね、いきなり姉ちゃんに話すみたいに「あのさ」みたいな「今日は晩ご飯とかどうする？」とか頭おかしいやつになっちゃうから、そうしたらもうね、スタート切らない、切れないんで人間関係の、だからそこは丁寧に話すとか、そういうことはもちろんするんだけど、うん、でも最終的なゴールとしてはね、そういうふうに家族っていうところまで見るとどんな人間関係も摩擦が起きないんで。いいかなっていうのはあるんですね、
うん
うん、で、まだもうちょっと話は続くんですけど、ただ時間が今ちょうど48分かな50分近くなったんで、一旦10分間休憩を挟みますので、
はい、
まあ、10分間休んでからまた戻ってきてください、
はい、
うん、じゃあ一旦切ります、
はい。